はようございます。今日で一応教会についてのお話は終わろうと思っております。で、今日はですね、特に牧師について、牧師ってどういう人なのか、その働きはどういうものかというのを聖書から見ていきたいと思っております。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。私たちがこのように礼拝できるのはイエス様が十字架にかかりよみがえってくださったからです。そのことを本当に感謝し思うことができますように。そして今日の御言葉を通してさらに私たちを養ってください。すべてを御手に追い種をしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は牧師についてちょっと見てみたいと思います。で、教会には牧師という人がいます。ただですね、聖書に新約聖書に牧師と出てくるのは一箇所だけなんです。先週やりましたエペソの4章の11節だけなんですね、牧師という名前が出てくるのは。じゃあ教会では牧師が一つのここしか出てこないから、そんな必要ないんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、他の名前で呼ばれてきます。それが監督と執事です。で、今お読みいたしました、中にですね、この箇所はパウロがエペソの教会のですね、まず今の20章の17節にですね、パウロはミレトスからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せたという言葉です。ここにですね、ここに長老という言葉が出るんですね。長老という言葉が出てきます。そして先ほど読み出しました28節にはですね、神がご自分、28節、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのですとあります。この28節にですね、ちょっと時間がありますけど、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったと。牧させる、監督っていう言葉が出てきます。だからここにその出てくるんですね、3つの働きが。読んだのは長老たちです。でも彼らの働きは牧させる、そして監督するっていうことなんですね。で、教会ではこの長老、監督、牧師、この3つの言葉が出てくるんですけども、その1つです。同じ人のこと言ってきますですね。今私たちは牧師という名前で言っております。でも働きは長老の働き、監督の働きがあるっていうことなんですね。ですから今私たちは、私のことを皆さん長老とか監督と呼んだりはしません。牧師と言います。で、牧師の働きは一体何なのか、ここの言葉にあるように長老としての働きがあり、監督の働きがあるわけです。長老というと皆さんどういうふうな人を思い出しますかね。長老、よく一つの村の中で何かが問題が起こった時によく長老に聞きに行こうとかですね。だから長老というと、こう年を取って経験のある人です。それなりの経験を積んだ人です。ですから長老と働きっていうのは、こう他の人たちに対して自分の経験から、また聖書からいろいろとこう教えていく、長老として先輩として経験からこう教えていく人ですね。じゃあ監督っていうとどんな人かと、監督っていうのは管理者なんですね。 こう管理者としてこう監督をしていく、つまりこう見守っていくということです。で牧師っていうのは牧するということです。で牧師というと、あの後でこの牧師のことずっと学びますけれども、要するに羊飼いですよね。羊飼いの働きって何かっていうと、詩編の23編にもありますけれども、羊飼いは羊をどうする、羊を守らないといけない、そしてそのためには食べ物を与えないといけない、水のあるところに連れていかないといけない、敵から守らないといけないという、こういう働きがあるわけですね。ですから牧師っていうのは長老として信仰を教えていく、監督として皆さんの信仰をこう、監督するというか見守っていくですね。そして教えて見守ってこう牧していく、みんながこう羊がゆっくり生きていくことができるように、そういう働きをしていく、そういう3つの働きがあるということを、覚えていただきたいと思います。でここにですね、今読んだところに、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会って言葉が出てきます。ここに教会とは何かってことが出てくると思います。教会っていうのはただこうみんなが集まって、来るこの教会ではないんですけども、この後に今日の礼拝の中でこの最後に主の晩餐を今日いたします。で主の晩餐っていうのは何かというと、イエス様が十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださったことを記念して、それを覚えるためにするものであります。パンを食べ杯を飲みますね。私たちのために死んでくださったその体を意味するパンをいただき、流された血を思い出すために杯をいただきます。教会っていうのはイエス様の十字架の上に建てられているものです。イエス様が十字架にかかって死なれ復活された、それは私たちの罪のためであると、その十字架と復活の上に建てられていくのが教会です。私はその死を信じますという信仰告白のもとに建てられていくのが教会です。まさに教会はイエス様の十字架の死復活、それを信じる者たちがそれを信仰告白していく、その上に建てられていくのが教会です。ですからここの28節には、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会、ご自分の血をもって建てられていくのが教会なんですね。でも神様は、教会っていうのは建物ではありません。教会、これは教会堂です。教会っていうのはそういう信じた人たちが集まって礼拝する場所であります。でもですね、集まりが烏合の衆であってはいけないんです。集まった、こうやって皆さんが集まっていきます。でもこの集まりが一つとなっていかないといけないんですね。で例えばですね、テトス書の1章5節、こちらを見ていただければいいです。前の方を見ていただければ、テトス書の1章5節に、はい、こういうことがあります。私があなたをクレタに残したのは、残っている仕事の整理をし、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するためでしたってことがあります。クレタというと、クレタ島知ってますかね、わかりますかね、ギリシャの下の方にある、大きな島です。でそこにですね、パウロとテトスは伝道しに行ったんです。で大きな町なので伝道していきます。そうするとイエス様を信じた人たちがこう起こされていくわけですね。で大きな町なので、ずっとそのこの町に行って伝道して、そこで信じた人たちが起こされていく、また次の町に行って伝道して信じた人たちが起こされる、また次の町に行ったら信じた人たちが起こされていく、でそういう町ごとに信じた人たちがこう何人か起こされていくわけです。でパウロもテトスも二人しかいないわけです。でもせっかくイエス様を信じた人たちがいるわけです。その人たちをどうするか、それでその町ごとに長老を立てなさいって言ったんですね。パウロは宣教師なんです。 宣教師の働きは出て行って、誰もまだ信じてないところに出て行って伝道して、そこに信じた人たちが起こされていきます。でもパウロは次に行くんですね。次の町に行きます。じゃあこの残された町の人たちはどうなるのか。そこに建てられていくのが長老なんです。牧師なんですね。そこの教会を守るためです。その信じた人たちを、信仰を守り成長させ、またそこの町に伝道して信じる人を起こさせていく、そういう働きがあります。だから牧師、ここで長老ですけども、その人たちっていうのは教会には絶対に必要だっていうことがあります。絶対に必要なんですね。で、彼らがすることといえば、一章の九節、一章の九節にですね、九節の後半の方です。健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを戒めることができるようになるためです。教会の人たちが健全な教えを持って彼らを励ます、そしてまた反対する人たちを戒めたりする、こういう人が必要なんですね。これが牧師の働きです。だから絶対に教会には牧師は必要なんです。そこに長老監督と言われたりします、名前が出てきますけども、その働きをする者にが教会にいないと教会は成長しないということになります。だから教会には牧師は必要です。ただ牧師というと何ですか、教会を支配するものというよりも教会を代表するものです。教会を代表して牧師が立てられているということですね。じゃあその牧師の働きっていうのは、まあ、どういうことがあるのか、まあ、まず一つ目に牧師の姿勢、その牧師っていうのはどういう姿勢で教会を牧会するのかっていうことです。マルコの10章の42節、マルコの福音書の10章の42節から44節ですね。マルコの10章の42から44お読みいたします。前もどうぞ前の方見てください。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。あ、ごめんなさい、45節も言いますね。人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。一つのやはり牧師としての姿勢っていうのはここにあるんだと思います。私もこういう御言葉を読んでいきますと、本当に改めて自分の姿勢というのは問われます。牧師というのは支配するためにあるのではなくて使えるためにあるということを本当に私ももう一度考えさせられる言葉であります。ここに呼ばれたのは誰かですね。彼らを、イエスは彼らを呼び寄せた。この彼らっていうのは弟子です。やがては教会を作っていく、教会を牧師となっていく、そういう人たちに対して教える姿勢は使えることだと言っています。だから牧師の姿勢っていうのは使えるっていうことです。イエス様でさえ使えるために来たと言われてます。普通ですね、世の中では権力を持ったり地位を持ったりすると、こう上から教えてきます。上からこうだああだとね、上から教えてきます。 しかし教会はそうではなくて、下から使える方心を持って教えていくというのが一つの姿勢なんですね。牧師っていうのは人々への、特に下から使えるというのは奉仕ですよね。奉仕を通して教会との関係性が築かれていくわけです。そこに牧師への信頼に基づいて、そこからリーダーシップを発揮するんですね。ただ上からこうだあだではなくて、本当にこう使える姿を持っていくということが大切です。ですからもし何かちょっと傲慢になっていたら言ってください。こう使えるってことを本当に私自身も、気をつけていかないといけないなとすごく思っています。だから大切なのは、それ牧師だとかいう地位とか権限ではなくて、相互の信頼関係が大切だってことですね。だからそういうことでですね、牧師に対して求められている姿勢っていうのは、まあその性格っていうのは、第一テモテの三章とかですね、テトスの一章とかに書かれております。牧師たる者はこうでなければいけないっていうことがですね、書かれております。で、二番目に、牧師っていうものは、羊飼いに例えられてますね。羊飼いに例えられてます。皆さん羊飼いっていうか羊って見たことありますか？聖書を読んでいきますと、羊飼いっていうのがよく絵とかね、見ていきますと、大体先頭に立ってるんですよね。よく皆さん見るのって、まあ、イエス様のね、イエス様がこう羊をこう、の先頭に立って、こう立って、そして、子羊を抱いて、こう行ってるっていう、なんかそういう絵が思い浮かべますけども、羊飼いって、大体こう、ある人が羊飼いの人に聞いたら、いつもどういうふうにしているんですかしたら、羊の先頭に立つ時もあります。羊の後ろから見ることもあります。羊の真ん中で、羊と共に歩むことがあります。大体この3パターンがあるみたいです。ですね。羊の先頭に立っていくってどういうことでしょうか？羊の先頭に立っていく。ユダヤの地方では、岩がですね、ゴツゴツあったり、こう、その道が、険しかったりするときに、先頭に立って、羊飼いが先頭に立って、この道は大丈夫だよ、ということで、先頭に立って歩くということがあるみたいです。先頭に立つっていうのは、羊の群れっていうのを羊飼いはどこに連れていくかっていうと、餌のある場所なんですね。で、ある場所に来て、羊に餌を与え、そして大体そこの餌がなくなると、また次のところに行くんですね。聖書を読んでいきますと、例えばヨセフの物語の時に、ヨセフが小さい時に、お兄さんたちが羊を飼って、いろんなところに行って、で、ヨセフがそのお兄さんたちのところに行くというところがありますけども、一体どこに行ってるのかわからないわけですよ。で、人に聞いて、あっちにいましたよって言ったらそこまで行くわけですけども、だから、羊飼いっていうのは、特にこの聖書の中では、こう、ある一定のこの場所だけで、餌を与えるんではなくて、こう、餌を求めてずっとこう行ってるっていう記事があります。ですから、羊飼いっていうのは、の先頭に立って、羊をこう、導いていくんですね。じゃあ牧師の働きの中で先頭に立っていくっていうのはどういうことなんでしょう。先頭に立って、ここは安全です、ここは大丈夫ですと言って子羊を連れていくわけですね。で、私たちはどこに向かって今旅をしているかというと、天の御国です。私たちはイエス様を信じて、そして天の御国に向かって行っているわけですね。で、羊飼いは、牧師というのは、安全に行けるようにいろいろと羊を導いていくわけです。聖書の中にですね、
出エジプト記のちょっといいですか、出エジプト記の13章18節、あ、ちょっと話をガラッと変わりますけども、出エジプトの時、モーセが、モーセも神様によって選ばれた羊飼いですよね。彼はずっと民を導いていきます。でその時にですね、エジプトを出て約束の地に行く時に、ちょっと皆さん地図を思い浮かべていただくと、エジプトがあって、こっちにシナイ半島ってこうありますね。でシナイ半島の一番先で十戒を受けるんですけども、一番簡単に約束の地に行けるのは、そのまま地中海沿いに行けばいいんですよ。わざわざ下に行かなくても、わざわざ紅海通らなくても、上を通っていけば簡単に行けるんです、約束の地は。ところが神様はこの、18節で、それで神はこの民を葦の海に向かう荒野の道に回らせた。イスラエルの子らは隊列を組んでエジプトの地から登ったですね。で13章のごめんなさい、ちょっと上に17節に、さてファラオがこの民を去らせた時、神は彼らを近道であってもペリシテ人の地への道には導かれなかった。神はこう考えられた、民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけないっていう。それで遠回りさせたんですね。ペリシテ人の地に行ったら戦わないといけない。その戦いを見たら彼らは心を変えてまたエジプトに引き返すといけない。ああやっぱり怖いと言ってエジプトに引き返すといけない。それでわざわざ遠回りをさせたんですね。つまりですね、ここを言いたいのは、イスラエルの民はエジプトを出ても何かあったらもうすぐにエジプトに帰りたいと言ってるんです。出エジプトから民数記ずっと読んでいきますと、何かあるとエジプトに帰りたいと言ってるんです。でこの後に、紅海を渡りますよね。紅海を渡るとき、今度は14章の12節いいですか。14章の12節ですね。紅海を渡ろうとするとき、後ろからエジプトの軍隊が追いかけてきますね。そのときに言ったユダヤ人の言葉です。エジプトであなたに我々のことは構わないで、エジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだと言ってるんです。彼らは紅海を目の前にして、これから神様は紅海を分けますけれども、その前にエジプトの軍隊が後ろから追いかけてくるわけですね。その時に彼らは何と言ったかというと、このようにエジプトに仕える方が良かったと言ってるんです。でこの後荒野を通っていきますけれども、食べ物がなくなったらエジプトにはあの食べ物があった、これがあった、常にこうエジプト、エジプト、エジプトなんです。彼らは何かあるとエジプトにいた方が良かった、エジプトには食べ物があった、エジプトで仕えていた方がよっぽどマシだっていう、常にこうエジプト、エジプトなんですよ。なぜかというと、今目の前にある危険よりもエジプトにいた方がいいと言ってるんです。モーセはそのために神様に祈って、神様この民をね、こう言ってますってこう祈っていきます。もしここでモーセが分かった、じゃあ一緒にエジプトに帰ろうと言ったらどうなっていたかですよ。もしここでモーセが、もう民がですね、エジプトが帰ろう、エジプトに行ったら食べ物あるからエジプトがいいって言った時に、分かった、じゃあエジプトに帰ろうと言ったら、イスラエルはどうなっていたか。イスラエルという国は滅亡、なくな、ないんですよ。神のご計画はそこで頓挫してしまうんです。モーセの働きは、民がどう言おうと神様に導かれたのは約束の地であって、エジプトではない。民がどんなに言おうとも神様に従ってこの民を約束の地に連れていかないといけないっていうことなんです。それが先頭に立って立つということです。 何が言われようとも何があったとしても神様の御心はどこにあるのか、その御心に従って民を導いていく。その時は先頭に立たないといけないんです。先頭に立って神様の御心でこうですよ、神様はこういうふうに皆さん言われてます、教会はこういうふうに行かないといけないんです。いやダメだ、いやそんなことはよろしい、そうではない、神様はこうなんですよっていうことを導いていく、それが先頭に立つということなんだと思います。じゃあ中間にいるってどういうことなんでしょうか。エジプト、羊の群れの中間にいることもあります。それは教会というものは例えば組織化していかないといけません。組織化していくってことは群れの中に入って牧師は教会を成長させていかないといけない。で、一つの問題に組織化っていうのがあると思うんです。で、なんか私たち教会が組織化されるってっていうふうに思うかもしれません。でもですね、例えばですね、出エジプト記の19章ですかね、あ、ごめんなさい、18章ですね、出エジプト記の18章でモーセの舅のイテロという人がモーセのところに来ます、ね、モーセの出エジプト記の18章の一節に、さてモーセの舅、ミディアンの祭司イテロが来るんですね。そしてその民を見た時に、13節14節、翌日モーセは民を裁くために座についた。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた。次、モーセの舅はモーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか。なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか。モーセ一人が、男の戦える人だけで60万、あと男の、女の人、子供、ご老人、全部合わせたら大体どのぐらいになるだろうか。そういうたくさんの人を裁く。裁くっていうことは、いろんな問題があった時にモーセこれどうしましょうか、モーセどうしましょうか。だからモーセ一人がみんなのことを裁いてたわけです。そしたらその舅がやってきて、これは一体何だ、もうあなたが倒れてしまうぞということになるわけですね。そうして、そのイテロの言葉のもあって21節に、あなたはまた民の全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立たせなさいということを言ってくれるわけです。例えば200万ぐらいいる人たちを一人で裁くはとても無理です。だからイテロは1000人の長、100人の長、50人の長、10人の長を立てなさいと。ただし誰でもいいわけではありません。神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちです。こういう人たちを見つけなさい、こういう人たちを民の上に立たせなさい。これ組織です。これ組織化です。つまり教会っていうものはわーっとなってみんなでわーっとやりましょうではない。組織化して教会もそうです。このイスラエルの民も組織化されて、この民がうまくいくように、教会っていうのもうまくいくように、そのために羊が立てられております。各係が立てられております。教会っていうものは牧師が全部独占してやるのではなくて、みんなが協力してやるものです。その中には組織化ということもあるということです。このことによって教会は成長していきます。牧師が一人で何でもやるわけではないですね。今日のこの後のバーベキューにしてもそうですよね。教会で私が全部買ってきて全部準備してって言ったら全然できないわけです。だから いろんな人が係があって、みんなが協力してやっていくわけです。それでこそ成り立っていくんですね、教会は。じゃあ後ろから行くってどういうことでしょうか。後ろから行く、羊の群れの後ろから歩む。後ろから歩むとどうなります。教会の後ろから行くと全体が見渡せるんです。羊の群れの後ろから行くと全体が見渡せます。これも大切なことなんです。そうすると羊の中にこうはみ出ようとする羊もいるし、弱っている羊も見える。教会全体が分かるんですね。だって群れの中には、羊の群れの中にも強い羊がいます。もう健康な羊がいます。でも病気で弱っている羊もいます。教会もそうですよね。もう本当に元気に奉仕しますと言って、もう一生懸命やる人もいます。でも中には、霊的にも精神的にも落ちて何もすることができないということがあります。この前精神障害者フェロシップに行ってきましたけれども、その中でやはり精神的な障害を持つ人たちっていうのはいろんな問題があるわけですね。でその中の一人の人が言ってましたけれども、どうしても病気のねことで教会に行けないことがある。どうしてもそこで教会が行けない。でもそういう時に私たちはどう見ていくかですよね。あ、また教会サボってると見るのか。あ、今この人が休んでいるのは何かこうあったに違いない。そこでこう、この人が癒されていくように、そしてまた教会に来れるように、神様力を与えてください。これは後ろから行って、本当にそうやって一人一人を見ることができるからです。ある先生が言ってました。その精神障害者のフェルシップで。ある人が、その教会の人がですね、まあ、そういうすごく心の病気があって、親との問題で、もうそういう問題とかいろいろあって、もう全然、教会に全然来れなくなったんです。本当に教会に来れない。そういう人と本当にどうすればいいでしょうかっていうことをですね、この前行って、そういう質疑応答があって、いろんな質問をしていったわけですね。でその時にそういう人は本当に祈っていくしかないっていう、もうどうすることも私たちできない。でも私たちにできるのは祈ることです。だから牧師っていうのは後ろから見ながら、 あの人今こうなんだ、この人こうなんだっていうことで、はい、それを祈っていくわけですね。祈りながら、あ、この人がもっとこうなるようにとこう祈る。でその働きっていうのがあるわけです。ですからぜひ皆さん、いろんなことがあった時にぜひ言ってください、相談してください。祈るしかできない。でも祈ることができる。そして祈りに力を私たちは信じてます。祈りこそ大切です。だから私たちは知らなかった、本当に知らなかったということが一番の大きな私たち悲しみです。今この人こういう問題がある時に、じゃあ共に祈りましょうっていう、これが後ろから行く羊飼いの姿勢です。だから牧師っていうのは本当にこの後ろから行って、この人たちをどう今状態だろうかってやっぱ知りたいわけです。祈りたいわけです。祈ることの大切さということを本当に思います。羊っていうのは、あ、ごめんなさい、羊飼いっていうのは、さっきも言ったように羊をこう導いていくんですね。でも羊を導いてこう行くときに、いい時もあれば悪い時もあります。詩編の23編の4節にある死の影の谷を歩むということもあるんですよ。でもいろんな問題を通して教会っていうのは成長していきます。その時に羊飼いの大切な働きは牧するっていうことです。牧するっていうのは食べ物を与えたり導いたり飲ませたり励ましたり癒したりしていきます。そしてもう一つ大切なことは、一番最初読んだ、使徒の働きの20章で、これから狼がやってきて教会を荒らしますってことを言ってるんですね。教会の中に凶暴な狼が入り込んでくるかもしれない。それは何かというと、教会の中に偽りの教えを持った人が入ってくるかもしれない。でその人たちをこう他の方に導連れていくかもしれない。
ということです。教会っていうものはそういう歴史なんですね。教会っていうものは本当に偽りの教えが入って人々が騙されていく。でこの騙し方っていうのもあれなんです、非常に巧妙なんですね。非常に巧妙です。実はですね、私この前その行った時に、東京駅から新幹線乗って帰ろうとしたんですよ。でその時にまだ時間があったので下の方でこう、通路歩いてたら急に一人の人が来て、あ久しぶりって言うんですよ。あ久しぶりって言うから、あはいって言った時に、いや本当に久しぶりだ、どうしたの、元気にしてたって来るわけです。それ私思い出せないんですよ、誰だったかな。で多分東京だからよく知ってる人は調布の人だなと思って、あ調布の人、調布の人かなと思って、あ調布で会いましたって言ったら、そうそうそう元気してたって言うから、あそうですかって、で名前もちゃんと言うんですよ、鈴木ですって言うんですよ。鈴木さんか、誰だろうと考えながらいた時に、あちょっとちょっとって言って、今実はこの時計かなんかの展示品が何かやってるって言って、これ一つあげるから、余ったやつだからこれあげるからって言ってバッグに入れようとするんですね。でなんかパッと見た時にはすごい高級な時計に見えたんですよ。でなんでこれ内緒だよ内緒だよってずっと言うわけです。そして結局何を言いたいかというと、これから飲みに行くんだけど、ちょっとそれ1万ぐらい出してくれないかなって言うんです。これあげるからって言うんですよ。ああ詐欺なんだと思って、あいいですいいですもうええですんで、もう言ったんですけど、非常に巧妙なんですよ。非常に巧妙です。もう最初会った時に久しぶりって声かけられたら、どこで会ったかなと考えるじゃないですか。で非常に巧みに、調布の人ですかって言った時、そうそうそうって言いながら、もう非常にもう常に笑顔で来るんです。これがサタンだなと思いました。あ、サタンのやり方ってこういうことだなと思いました。非常に巧妙に仲間ですってこう入ってくるんです。だから偽教師もそうなんですよ。非常に仲のいいこう警戒させないように入ってくる牧師っていうのは、それが凶暴な狼なんです。そういう人が入ってこないように偽の教えをした時に、これは違うってことははっきり言えるようにするんですね。ですから牧師っていうのは一番大切なのは何かというと、やはり祈り、御言葉を牧師こそ読まなければいけないということです。牧師こそ御言葉を読んで祈って神様と交わっていなければ、それができなくなってくるんです。ですからぜひ牧師のために祈ってほしいと思います。そこで私たちもそのような皆さんのために祈っていきます。そこが相互関係ですよね。今見てきたように、牧師というものは神様に立てられたものです。で、みんなの間で誰が牧師がいいかな、みんなで選んで、じゃあこの人牧師にしようというものではないんですね。そうやる教会もあります。でも私たちは違うんです。牧師に立てられる人は神様に召された人です。神様からあなたは私のために働きなさいと召される人です。そして訓練を受けた人です。やはり神学校にいて学びをして、そしてただ学ぶだけじゃない、霊的な訓練が必要です。そうして牧師になれます。ですから、そしてまた牧師はいつか辞めるということです。ずっとここに居続ける、あ、まあ、いていいんですけども、牧師は次の人にまたバトンタッチしていくものであります。ですから次の人を選ぶときに、本当にこれは私たちは祈っていかなければいけない。神様の御心の人を選んでいかないといけない。でそこに大切な働きがあるということですね。これが牧師の働きでした。はい、一応これで教会の働きは、学びは、一応終わります。で来週から、新しい聖書の箇所を見ていきたいと思っていますけども、どこにしようかなと祈ってまいりました。そして創世記からすることにいたしました。本当に最初に戻って、で結構創世記難しいんですよ。ですから創世記のそれこそ初めにから学んでいきたいと思います。ぜひお祈りください。では一言お願いいたします。